こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
そして今日は先生ゲストをお連れくださっているんですが、ご紹介いただけますか。
はい、県立南部医療センター子ども医療センターから、当クリニックに1ヶ月地域医療研修で来てくださっている高橋由香先生です。
高橋先生こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
南部医療センターっていうと、まあ本当大きな病院ですけれど、この大きな病院と首里城下町クリニックとでは何かこの違いってあるんですか。研修というからにはなんか違いがあるから勉強に来てるんだと思うんですが
そうですね、普段私たちは救急病院として一応こう救急で来た患者さんがそのまま入院になったりっていうところで、メインはこの入院とか研修医は特にその外来というよりかは病棟管理をメインにちょっとやらせていただいてるんですけれども、その時には見れないようなこの普段その患者さん、まあ、状態がやっぱり体調が元気じゃないところを見てるので、まあ、普段元気な時はどういった感じでこのかかりつけを受診されているのかとか、普段から飲んでるお薬がこのどういった流れで処方が開始されているのかっていうのを、普段の研修ではなかなか見ることができないので、そういったところが結構新しく新鮮に感じてとても勉強になってます。
そうなんですね。つまりその健康を維持管理していく上でどんなふうにやってるのかなっていうのが見えるってことでしょうか。
そうですね、はい。
田中先生、高橋先生は城下町クリニックでは、まあ、どんな診察をなさってるんですか。
はい、うちのクリニックに初めて来た患者さんたちはなるべく先生に最初見てもらって、病院に来た人を最初から見るっていうのが先生にもこれから内科の先生とか目指すときには参考になるだろうなと思って、その対応と、あと、もう一つはやっぱりまだ今でもインフルエンザとか発熱で急に来る方いるんで、その方々を先生がいるときは対応してもらっています。
そうなんですね。どうですか、首里城下町クリニックに来る患者さんと実際この触れ合ってみて。
でも皆さん元気ですね。はい、あと、はい、普段は本当に病院の服とかの姿しか見れないんですけど、あ、この人普段こんな格好してるんだとか、こう皆さん個性があって、
あ、なるほど、
とても楽しくやらせてもらってます、ね。
あ、そうですか、はい。じゃあ今首里城下町クリニックを受診したら高橋先生もいらっしゃるってことですね。
そうです。もう高橋先生希望って言ってもらって、
はい、ぜひお越しください。
はい、若先生いるかねと思ってぜひ覗いてみてください。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。2月は首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生がお腹が空きにくい食べ方と題してお話ししてくださいました。これ皆さん興味のあるテーマだじゃないかなと思うんですが、どんなお話だったんでしょうか。
はい、先生からはですね、まあ、最近よくこの間荒川先生から GLP-1 っていう肥満の薬の紹介を去年やったと思うんですけど、今回もその GLP-1 が実は大事だという話になるんですけど、その仕組みについてちょっとお話しすると、
はい、
よく通常最近はこう食事をするときに糖分の吸収をゆっくりにするために野菜ファーストって言って野菜から食べましょうっていうのが多いんですけど、
はい、
先生の今回の話はそうではなくて、タンパク質を最初に食べて、
はい、
で5分ほどこう消化にかかる時間を待つと、その間にGLP-1 という物質がお腹の 腸の方から脳にたくさん出るらしくて、でそうするとその後少し食欲がコントロールできるようになった状態で普通に、野菜を食べたりご飯を食べたりし始めるわけですけど、
はい、
その時に結構満腹中枢が働いて量をコントロールしやすくなるらしいということで、それがなんか今回の先生の話のメインで、野菜ファーストじゃなくてタンパク質ファーストっていうのが今回先生の講演の骨子でした。
タンパク質ファーストとなると、例えば肉とか野菜とか、あ、ごめんなさい、肉とか、あとはまあ魚とか、
そうですね、豆腐とか、
豆腐とか
卵とか、 まあ、そういったのを最初に口に入れてお腹の中で満たすと、うん、あの GLP-1 がいっぱい出て、はい、うまく調整してくれるという話です。
はあ、野菜からっていうのは、ね、あのやっぱりあらいろんなところで言われるので心がけてたんですが、なるほど、タンパク質から食べるとよりコントロールできるよってことですね、
はい、なんかこの話実は専門家 の, その糖尿病とかやってる専門の先生たちの間ではもうちょっと前から注目されてたらしくて、荒川先生も今回この新しい話をぜひ紹介したいということで今回の講演会になりました、
はい、先生ちょっとあのそもそもの話かもしれないんですけれども、血糖値がバーンと急激に上がるとどうしていけないんですか。
はい、あのなんかですね、血糖値が上がると血糖値が脳の中で、はい、あのいわゆる快感物質であるドーパミンを出すらしくて、ドーパミンが出てくると、まあ、いわゆるこうもっと食べたくなる。だから炭水化物を最初に入れちゃうと、はい、すごく脳の方でそういう食欲を刺激しちゃうので、
はい、
それで例えばじゃあご飯もおかわりしないと気が済まないになったりするかもしれないですね。
気持ちいい、美味しい、もっと食べようっていうことですね。
になるみたいです。甘いものとかやっぱりそういうのも急に血糖値スパイクといってあげるとそれが脳内ホルモンに影響するということなので、ですからやっぱりそれを抑える方がいいというのが今回の GLP-1 を使った食事療法かなというふうに思いました。
でポイントとしては、まあ、どの食事でも朝ごはんでも昼ごはんでも夕ごはんでもそのタンパク質から先に食べるといいよっていうことなんですね。
そうですね、先生具体的にはですね、例えばあのさっきゆで卵ですとか納豆、豆腐、チーズ、あの、ま、晩ごはんの残りでもそういった肉か魚を最初にちょっと口に入れて、
はい、
で5分ぐらいこうなんか家の身支度とかして、
はいはい、
でそうするとその間にあの腸の中で GLP-1 がいっぱい出てきてるんで、それから、やおら朝ごはんを食べ始めるみたいにすると、まあ、カロリー的にも抑えられるという話。
あ、なるほど。じゃあ身支度前に例えばゆで卵1個食べちゃうとか、
そうです、
チーズ1つ食べておくとか。
そうです、そうです。そうすると食欲がうまくあのちょうどいい塩梅にコントロールできるようです。
あ、でも忙しい朝でもそれだったらできそうですね。
そうですね、
うん、
なんかその調整だと思うので順番をちょっと変えるという。あと先生がちょっと気をつけた方がいいよって言ったのが、あの芋類とかっていうのは結構野菜に分類されますけど、
はい、
結構炭水化物なんで。
あ、確かに。
根菜類っていうのはあのどちらかというと野菜と思ってる方も多いですけど、はい、それの取り方もちょっとここ気をつけるといいですよという話。
なるほど。この野菜の中でも成分的には何なのかっていうことですね。
そうですね、
まあ、栄養素的には何かってことですね、
はい、トウモロコシとかなんかマカロニとかなんかサラダに入ってるじゃないですか。
入ってます。
なんか体に良さげなんですけど、やっぱりうっかり最初に食べるとお腹空きやすくなりますよっていう話も面白かった。
ああ確かに、はい、ちょっとあのちょこっとだけくっついてるからいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、これ後でっていう、
まあ、分かっているとコントロールできると思いますんで、
はい
はい、
でもな先生なんか言われてみるとこの野菜のなんかこのなんとか栄養素とかって習った覚えなんですけど、だんだんあやふやになってきたのでもう一度見直すって必要ですね。
そうですね、本当あのこれを機会にあの食品を考えるというのはいいかなと思います。
はい、ぜひ皆さんあの参考になさってください、お腹が空きにくい食べ方、荒川陽子先生のお話なんですが、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブでもご覧いただけますので、見逃した配信をねその日に見逃したという方は安心なさってください。首里城下町クリニックのホームページからアクセスすることができますのでご覧くださいね。さて先生、3月なんですが続編があると伺いました、
は
い、
なんかあの荒川先生まだ僕も実は内容具体的に聞いてないんですけど、
はい、
同じタイトルで、続編ということで、あの次回もぜひ楽しみにしていただければと思います。
お腹が空きにくい食べ方続編、
続編
3月11日水曜日配信ということですので、はい、どうなんかさらにねパワーアップした食べ方が
何かあるんでしょうね、
あるのかということで皆さんぜひはい、ご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索することができます。またお問い合わせは首里城下町クリニック第一 098-885-5000 098-885-5000 となっています。 さあ今日は、現在地域医療研修中という高橋由香先生も来てくださいましたけれども、先生、今後もうこの科目で私は頑張るわっていうのは決まってるんですか？
あ、はい、決まってまして、一応その今のこのクリニックと一緒で内科っていう、まあ手術とかしないような普段の内科っていうコースにちょっとそのまま進もうかなと思っております。
そうなんですね。じゃあ、田名先生の後輩ってことになりますね。
あ、もう、はい、そうです。
でもね、内科といっても本当にこう見る範囲もとても広いと思うので大変だと思うんですけれど、また心強い先生が、頼もしい先生が、
はい、専攻医っていうと初期研修終わって3年目以降残ってくれるので、多分病院側もすごく喜んでると思いますんで、沖縄で活躍してくれることを期待しています。
ということで、首里城下町クリニックの田名武志院長、そして高橋由香先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。